就活ヘンガーウト。皆さんこんばんは。この番組は就職活動をテーマに働くことやキャリアについて考えていく就活生応援番組です。就活に挑む学生の不安を少しでも和らげたり、キャリアを考える上での仲間に出会えるたまり場、ハングアウトとなるような番組を目指しておりますので、よろしくお願いいたします。私が番組パーソナリティの石井てるみです。そしてコメンテーターはおなじみ株式会社モザイクワークのシャンプーさんこと杉浦二郎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。シャンプーです。
はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。そしてそして新メンバーのフィロソフィーのダンスの音羽ちゃんこと戸塚音羽さんです。
はい、音羽こと戸塚音羽です。本日からよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
前回ご出演いただいたのが、はい、メジャーデビュー前の9月15日だったんですけれども、はい、あれから1ヶ月で、はい、なんと、はい、就活ハンガーアウトメンバーに加わっていただきまして。
どういうことですかね、これ。
めちゃくちゃ嬉しいですね。
めちゃくちゃ嬉しい。
すごい嬉しいです。
あの収録の帰りにね、はい、また2回も3回も出たいですみたいなことをおっしゃってくれたんですけど、はい、本当に来てくださって、
はい、来ちゃいました。
準レギュラーということになるんですか。
やった。
あ、嬉しいですね。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします、はい、これから毎月第3週にご登場いただきます、
はい、
さてここで就職活動に関連したニュースをご紹介いたします。10月19日付日本経済新聞電子版の記事です。オンライン就活希望 95%。 就職活動でインターネットを利用したセミナーや面接への参加を希望する学生が全体の 95.2% に上ることが就職情報大手の学情の調査で分かりました。2022年春に卒業する全国の大学生大学院生870人に9月インターネット上で尋ねましたということなんですけれども、うん、オンライン希望ほぼ全員 95%、 私多いなと思ったんですけれども、うん、はい、音羽ちゃんいかがですか。
そうですね、まあ、受ける方にとったらオンラインの方がもちろん楽ですし、うん、自宅から面接を受けられるのでリラックスして臨めると思うんですけど、うん、選ぶ方の立場からすると、うん、ちょっと大変なのかなって思ったりするんですよ。画面を通すとやっぱその方の持ってる雰囲気みたいなものってこうちゃんとうまく 100% 伝わるのかなって思ったり、うん、どう思われますシャンプーさん。
いや全くその通りなんです。
お
もう第一印象が伝わらないので、はい、非常にやっぱり判断しにくいんですよね。まあ、そういった分だけ企業側の戸惑いはかなり未だにあるというのは正直なところですね。
うん、石井さんはオンラインでなんか誰かと通話したりしますか。
私はオンラインでお見合いはまだしてないですね。
お見合い
なるほど。
私はリアルにしてました、
ね、
はい、はい。でさてこの番組では毎回テーマを設けておりますが、今回のテーマは音羽にいろいろ聞いてみようです。音羽ちゃんいろいろ聞いちゃっていいですか。
はい、答えられるように頑張ります。
はい、よろしくお願いいたします。それでは始めていきましょう。就活ハンガーウト。さて早速本日のテーマに移りたいと思います。本日のテーマは音羽にいろいろ聞いてみようです。
わーい、
わーい、
わーい、わーい、
やった。今回は音羽ちゃんがレギュラーになって初回の放送ということで、リスナーのあなたには音羽ちゃんのこと、そして音羽ちゃんにはリスナーさんのことを知ってもらいたいと思います、
はい、
それではまずは音羽ちゃんに自己紹介を兼ねて1分間でできるだけたくさんの質問に答えていただこうと思います。
はい、
そうね、60秒で、ね、シャンプーさんね、先週ジーパンパンダの一平くんが17問というね、
そうですね、す記録を打ち立てましたからね。
すごいな。
ちょっと音羽ちゃんにはぜひそれを超えていただきたい、
は
い、
これ石井さんのコンディションによりますからね。
そうそうそう、私次第のところもあるので
信頼してます。
音羽ちゃんに超えなくてもその時私のせい
です。そうです
ね、いやいやいや、はい、そんなことない。
そういうことにしましょう。
そういうことにしましょう、はい、それではいきますよ。
はい、
はい、私も気合を入れて、それでは参りましょう。よーい、スタート。お名前、ご出身、ニックネーム教えてください。
戸塚音羽、神奈川県出身、ニックネームは音羽です。
アイドル歴は何年目。
5年目。
キャッチコピーは。
インドアアイドル。
所属するフィロソフィーのダンスはどんなグループ。
ソウルディスコファンクの曲調に哲学的なエッセンスを加えたとっても素敵なアイドルグループです。
アイドルになった理由は。
好きだから。
アイドルになる前のアイドルのイメージは。
大変そう。
アイドルになって第一に思ったことは。
やっぱ大変。
アイドルになる前はどんなことをしていた。
引きこもってました。
大学で専攻していた分野は。
社会学部です。
学生時代に所属していたサークルは。
漫画研究会とアナウンス研究会。
学生時代にしていたアルバイトは
本屋とカフェ。
学生時代の就活の軸は
自分の好きなことをやる。
学生時代のに力を入れていたことは
バイトです。
ご自身の新卒就活は100点満点中何点？
2点。
大学生に戻れるなら一番何をしたい？
たくさん本を読みたいです。
今就活生だとしたらどんな業界が気になる？
ネット系です。
アイドルの仕事でやりがいを感じるときは？
ファンの方と交流できるとき。
終わりです。
すごい。
ということで一平ちゃんと並んで17個答えていただきました。
やった。
大記録。
大記録だし、
イエーイ。
なんなら私が途中甘噛みしまくってごめんなさい、
はい、そんなもございません
すごいすごい。なんかいいですね。もっといけた感じもありましたけども
ね。なんかもっといけましたよね。
いけたな。ちょっといやいや、
だってあれだけ丁寧に答えていただいて。
丁寧だったのですよ、はい、
17でしたからね。
はい、というわけで17個の質問に答えていただきましたけれども、
はい、
気になった点私から言ってもいいですか？
はい。
新卒就活は100点満点中2点と。
すごい気になりましたよね。
気になっちゃう。気になっちゃう、ね、
気になった。めちゃくちゃ気になった。
ちょっとそこで笑いそうになっちゃったんですけどどういう2点だったのかなと思って
そうですね、はい、やっぱり過ぎてみて気づくことがたくさんあるんですけど、うんうん、就活始めた時はなんかこう勢いのまま周りの流れに流されるようにこうやってしまったなっていう反省を込めての2点で、
うんうん、
今もう一回就活できるとするならばもうちょっと自分に合った業種とか興味がある業種っていうのをたくさん持ってポジティブに臨むべきだったなと思って2点にしました。
だからってでも2点じゃなくてもというね。
そうですね。むしろその加点ポイント知りたかったです
そうね。ゼロじゃなく2だったのは、逆にゼロじゃなく2だったのは、そ
う、就活をしようという心意気で2点です。
素晴らしい。いや偉い。もうそれだったらもうちょっと上げても
そうです、ね、
いいような気持ち
なんです、
はい、元気なんですよね、はい、本当ね、素晴らしいですけども、うんうん、杉浦さん他に何か気になるポイントありました？
やっぱりアイドルのこの大変という一言は、
ね、やっぱり大変、はい、
ちょっとこう刺さりましたよね。
ちょっとね、はい、聞いちゃっていいのかしら。
そうですね、やっぱり今のアイドル業界ってもうネット SNS での活動がとっても重要になってくるんですよ、うん、そうなるとスマホを持っているので24時間アイドルでいなきゃいけないっていう心労がかなり心に来るものがあって、うん、アイドルだけじゃなくてこういう業界で頑張ってる方々って本当にすごいんだなってやって改めて感じました。
確かにもう SNS があるから常に自分で発信できるでしょうみたいな。
確かに
芸人の私でもやっぱりみんな常に何かをアップデートして、
はい、
なんか動画撮ってあげたりっていうのが、
うん、
やっぱ切り離せない。なんか楽しいうちはいいけどずっと楽しいばっかりじゃないから、はい、なかなかねみんなどうやってやってるんだろうって私思っちゃうこともあるぐらいなんですよ。
やっぱ気持ちの切り替えが難しそうですよね。
難しいですね。ずっと寝る前までずっとアイドルで、うん、起きてからも即アイドルっていう生活を送ってるので、本当に寝てる時だけですかね。
ねえ、
はい、
ちょっと時間の関係でねたどり着けなかった質問の中に仕事以外での楽しみはってあるんですけども何かあります、はい。
ゲームをするのが趣味なので、
うんうん、
ゲームをしたりとか、うん、車が運転できるので、うん、自然を見に行ったりとか友達と話したりとか、うんうんうん、たくさん、はい、あります。
あ、よかった。ちゃんと息抜きもされていると、
はい、あります
いうことですね。ちなみに座右の銘ってあります？
なんとかなるです。
あ、
素晴らしい。
いいですね。いいですね。なんとかなるんですよね、人生はね。
そう思いますよ、
はい、
ラジオを聞いてくださってる、ね、就活者の方にも送りたい言葉ですよね、
はい、なんとかなります、
うん、なんとかなります
、はい
はい、シャンプーさん他に気になる点ありますか？
いやこれね実はもう一番聞きたかったところが、
はい、
この質問の最後なんですよ。
最後、はい、
競馬や投資に興味はあるっていう、
はい、
これ実はすごい聞きたかったんですけど
いやめちゃめちゃあってですね、実は競馬をやったことがあるんですよ、はい、でとても興味がありますし、うん、投資が今一番実は興味があることで自分の給料のこう余った分を貯金じゃなくて投資に回したいなっていう気持ちが実はあるんですけど周りに教えていただけるような方がいなくてですね、うんうん、絶賛募集中なんですよ。
ラジオ日経さんでね投資の番組初心者から始めるみたいになったらね、うん、
よろしくお願いします。
ぜひ検討していただけたらと、はい、はい、ということでここからは音橋ちゃんにリスナーからの質問やお悩み相談にお答えいただこうと思います、
はい、
それではまずこちらのお便りからです。千葉県大学3年生女性21歳、ラジオネームレイさんからいただきました。音橋、石井さん、杉浦さん、こんばんは。
こんばんは。
大学3年生のオタクです、
うん、
音橋のラジオ楽しみです。
ありがとう。
今日は相談があります。 私は夏から就活を始めたのですが、インターンの選考に落ちまくっていて、まだオンラインの企業説明的なインターンにしか参加できていません。自分のやりたいことが定まっていないため、インターンで見つけようと思っていたので残念です。選考に落ちてしまうには何か理由があるのでしょうか。それとやりたいことってみんなどうやって見つけているのでしょうか。どうでしょうか、音はすちゃん。
そうですね、インターンに関しては完全にシャンプーさんの守備範囲なのでちょっと私も意見を聞きたいところがあります。
はい、じゃあシャンプーさんに後で答えていただく、
そうですね、
は
い、
まずはじゃあ音はすちゃん、
はい、
どうやってみんなやりたいことを見つけているのでしょうか。うん、
2つやり方があるかなと思っていて、うんうん、まず一つは自分が大切にしていることってなんだろうって自分に問いかけてみることかなと思っています。はい、やりがいなのかそれともお金なのか、うんうん、人間関係なのか、うんうん、なんかそうやって考えていくとおのずと多分自分が行くべき方向って割と定まってくると思うので、はい、そこから説明会に行ったりとかして、あ、自分はこういう会社向いてるかもしれないって思って進めていくのが一個、うん、でもう一個はもう人間ってやりたいことって正直誰もわからないというか、うんうんうん、明日起きたら変わってしまっている可能性もあると思うので、まずはもう就活始めちゃう、
うん、
始めていく中でなんか説明会受けたりとか面接受けたりして、あ、これ違うなって思ったら外せばいいし、うんうん、逆にあ、これやりたいのかもって思ったらそのまま進めばいいし、
うん、
もう進みながら考えちゃうっていう2個かなってちょっと思っています。
ありがとうございます。山津さんにその2つで全て OK なような、そうやりたいことって最初からこれなんて特に大学生のうちなんてみんなわからないのが当たり前で、うん、
はい、
でもその中でも自分がなんだろう重要視している価値観っていうのを考えて、うん、私それがなんか平日でもたっぷり寝たいとかでもなんならいいと思うんですよ。
いいと思います。
そう、自分がどういう生活を送りたいかって自分が大事にしていることっていうのを考えて、まあそれでもじゃあどんな仕事がいいかっていうのはなかなかわからないけども、もうなんかやっていく中で動いていく中でちょっとずつ見つけていくしかないのかなっていうのは、うん、音はすちゃんがおっしゃった通り私もそのように思います。
はいはい、
さあシャンプーさん、今の点についてそしてい
やめちゃくちゃいいお答えでしたよね。
まずはそうでしたね。
はい、そうですね、まあうん、今のインターンシップの話でいくと、
あ、そうですね、インターンシップの話、はい、
はい、やっぱりそもそもですね通常のインターンシップ自体が、うん、受給がですねやっぱりかなりその通常の選考と違って厳しいんですよ、応募する側は、うん、まあ、狭き門なので、まあ、そもそもインターンシップはまず受からないというのが前提の中で、うん、今年はこのコロナの影響もあってですねインターンシップを開催している企業が少ないのと、
はい、
開催したとしてもこのレイさんが参加してくれたようなですねいわゆる説明会的なものしかないんですよ、
うんうん、
いわゆるインターンシップとなるとほとんど開催していないので、うん、まあ、落ちて当たり前といったらちょっと言い方難しいんですけど、うんうん、もう仕方がないとい う、 こう受給的な問題ですね、うん、あるのと、あと時期的にもですね、夏からこの10月11月ぐらいまではインターンシップ今年は少ないんですよ、
うん、
で本格的に増えるのは12月から2月のこの後の時期なので、
はいはいはい、
まあ、場合によってはねまだ受けられるところたくさんありますし、まあ、実はうちもそうなんですけど、うん、募集してるところってあるんですよ、
はい、
インターンシップを。なので諦めることなく全然アタックしてほしいなと思いますけどね、
うんうん、
そう、なんか落ちて当たり前なのでぜひ落ちるたびにその落ち込まないでほしいなって。
そうなんですよね、
難しいかもしれないけれども、はい、そもそも倍率がインターンっていうのはめちゃくちゃ高い。これはコロナに限らず私たちこの番組で何年も前から言ってるんですよね。なのでその自分に何か悪いとこあるのかな、なんかいけないのかなってレイさん決してそんな風には思わずに、
はい、
まあ、ダメでも次にまたいくらでもチャンスあるんだなと思って、はい、ぜひ前向きに気持ちを切り替えてね、だけど動くことをやめないでいれば絶対に、うん、あ、ここいいかもとか自分これやりたいのかもってことに少しずつ近づいていくと思うのでね、
はい、
ね、ぜひそのまま進んでいってほしいと思いますよね、はい、おとはすちゃん、
はい、頑張ってください、応援してます。
いや頑張れるわこれ、
やりますね
今ので頑張れ
ます、ね、頑張れますね、
今の私が頑張れそうだ、
はい、応援してます、
はい、ありがとうございますあ、ね、今のはレイさんへねってことでしたけども、はい、続いてのお便りはこちらです。大阪府女性大学4年生21歳のラジオネームレボさんからいただきました。採用試験を受け終えてあとは結果を待つだけなんですが、今になって私の将来本当にこの仕事でいいのかなという思いや向いてないんじゃないかなという不安ばかりを抱くようになりました。就活が終わってからこんな気持ちになることはありましたか。ありましたか、おとはすちゃん。
ありました。
ありました。
これ誰しもが多分経験することだと思うんですけど、うん、マリッジブルー的な、
うんうん、
今ってネットもあるのでこうここの会社に行こうって思ってネットで検索するとサジェストにマイナス的なことが書いてあって、うん、大丈夫みたいな、うん、こう不安になってしまうこととか、
うんうん、
自分の人生もここで大きな分かれ道だからこれで大丈夫かなみたいな夜寝る前に不安になったりとかってあると思うんですけど、うん、そんななんか心配すること全然なくてですね、
はい、
今私生きててもこれでいいのかな、アイドル向いてるのかなみたいに思うこと本当にたくさんあるので、
お父ちゃんでも
ありますあります、うん、なのでその気持ちはもう就活してるからとかではなく生きているから人間は誰しも抱える感情だと思って、うん、受け入れちゃった方が多分いいんです、誰でも不安になるので、うん、
はい、
でその上で最初にちゃんとここに行こうっていうのを決めたわけなので絶対間違ってないと思うので、
はい、
そのまま前向きに頑張ってほしいなと思います。
いや、なんかすごい哲学書を読んでいるようだなって思ったけど、あ、そっか、フィロソフィーの方だからそ, う、ね、そうなのかって今
そんなことないです。
いやでも杉原さんちょっと私今感動したんですけど、そう、人間生き続ける限り
そう本当思いますよね、
とね、どう折り合いをつけてというか、まあ、仲良くしなきゃいけないかってとこだと思うんですけども、どうでした？
いや、なんか本当聞いててその通りだなと思いますよ、うんうん、やっぱりその感情って別になんか悪いものではなくて当たり前に起きることだし、うん、なんか受け止めて乗り越えるところに強さがあるんだと思うので、
はい、
なんか本当に気にせずにやっぱり抱いててほしいし抱えててほしいですよね、
うんうん、
やっぱりそれとともにこう歩んでいくというか、だからこそ多分入社してそこを乗り越えてよかったなと思える瞬間も来るわけですからね、
はい、
なんか頑張ってほしいですよね。
そうですね、うん、まあ、不安は抱いて当然だし、まあ、新卒で入った仕事で将来全てが決まるわけでは全然ないので、はい、そうそう、だからもう将来ずっともう一生この仕事でってついつい思いがちですけど、うん、全然まだ将来長いですし、違うと思えば別に変えたっていいですし、
うん、
まあ、そこら辺は全然気を楽に、まあ、とりあえずでも目の前のことを頑張るというふうにしていれば大丈夫ですよね、
はい、
きっとね、
お父さんね、絶対大丈夫です、
はい、絶対大丈夫です、いただきました。
はい、
はい、それでは続いてのお便りこちらです。東京都男性41歳の方からラジオネームアルバさんからいただきました。オトハスビリビリ
ビリビリ、これ正解なのかな、ビリビリで、
ビリビリ、オトハスちゃんが普段から言ってる挨拶、
違います、ビリビリって挨拶は私の中にないので多分アルバさんの、
アルバさんの挨拶なん
ですね、はい、持ち挨拶なんだと思います。
オトハスちゃんの持ち挨拶なんかと思っちゃいました。
いやでも可愛いからちょっともらいたいですね
本当、
はい、
ちょっと喜んじゃうんじゃないですか本当にアルバさん
ナイスセンスで、
ね、ナイスセンスね、いいですね、ラジオっぽくてね、
うんうん、
はい、レギュラー出演おめでとうございます。
ありがとうございます。
メッセージというより質問になってしまうのですが、週休3日制など副業を推進する企業が増えていますが、オトハスが副業するならどんなことをしたいですか？どんなことしたいですか？
悩みますが、
うん、
私がやりたいのは現役のアイドルさんのセカンドキャリアを応援するようなお仕事がやりたいなってずっと思っていて、
はいはい、
アイドルさんたちがいざ辞めるぞってなった時に、うん、さてどうしようかってなったら歌とダンスっていうことを一生懸命頑張ってきた方々なので、うん、どんな会社に勤めていいかわからないみたいな悩みをこう持つ方が多分たくさんいらっしゃると思うんですけど、
うん、
そういう方にこう実用的なワード、エクセル、パワーポイント、
うん、
ビジネスメールとかそういう常識的なところを少しこう教えてあげられたりとか、
うん、
あなたはこういう適性があるんじゃないですかみたいな、
うん、
そういうなんて言うんでしょうね、相談業みたいなものをちょっとやりたいなと思っています。
はいはいはい、おセカンドキャリアアドバイザーのような、
そうですね、
うんうんうん、
ですし、まあ、そういうのってもう現役の時から考えていていいものだなと思ってるので、
うんうん、
まあ、そんな明日に辞めるっていう風に思わなくても、
うんうんうん、
10年後5年後自分がどういうお仕事をしたいかっていう相談に乗ったりとか、アドバイスできるような仕事をやりたいなと思っています。
へー、そのように思うに至ったきっかけみたいなのあったんですか？
そうですね、私が社会人を経験してこう、うん、アイドル業界に入って
うんうん、
らアイドルの皆さんってとても頑張り屋さんなんですけど、うん、その分こう辞めた時にアイドル一本でやってきたので、どうやって一般社会に馴染めばいいのかとか、うんうん、どういう業種があるのかっていうのも分からない方が結構いたりとかしていて、
はいはいはい、
まあ、本当にアイドルの方々って頑張ってきた方々なので、そういう方の選択肢をこう広げたいなっていう気持ちがあって、
うん
で、そういう考えに至りました。
おー、そういったもうなんか使命感じゃないけど使命のようなものを感じていらっしゃるように私には聞こえたんですけど
本当ですか
シャンプーさんいかがでしょう？
ぱりそういうアイドルのやはりこういつかはねやっぱり辞める瞬間もあるでしょうし、うん、その先っていうのはやっぱとても大事ですよね、
うんうん、
確かに何かに打ち込んだスポーツ選手もそうですし、やっぱりセカンドキャリアってねやっぱりすごく今課題ではあるんですよね、
はい、
じゃあそれをやっぱりこう怖くてねやっぱり挑戦できない人っていうのもたくさんいたりするので、
うんうんうん、
やっぱりセカンドキャリアをしっかりとすることによって挑戦する人も増えますし、
うんうん、
やっぱりいろんな人たちがやっぱり挑戦しやすい環境を作るってとっても大事だと思うので、
はい、
ぜひ頑張ってほしいなと思いますよね。オタちゃんがね、うん、やっぱりそこでこう支援していくことによって、うん、チャレンジする人たちが増えるといいですよね、
うん、絶対アイドルの方ってでもできることめちゃくちゃあると思うんですよ。私
そうなんですよ、
営業だったりプレゼンだったり、
はい、一般企業はね多分欲しがる人材なんですよ。
そうなんですよ、
確実に。そうなんです
だけどアイドルさんが多分一般社会にいたことがなくて見たことがないという理由だけでできることないって思ってる方がいるかもしれなくって、
はい、
やっぱ音橋ちゃんは両方見てきてるからこそ、はい、あなたにはこんなこともできるよとかね、なんかそういう架け橋のような存在に、
そうですね、
ね、これからいつかなられるのかなと思いますので
頑張ります。
先のセカンドキャリア ね、
そうですね、や
っていきたいですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。それでは続いてのお便りこちらです。東京都大学4年生22歳男性ルローニ就活生さんからいただきました。こんばんは。
こんばんは。
一番入りたいと思っていた企業の選考に落ちてしまい、モチベーションが上がらずここまで来てしまいました。就活はしていますがなかなか納得できず、内定をもらえては辞退の繰り返しです。業界や仕事の内容ではなく、その企業かっこ某インフルエンサーマーケティング会社に憧れていたので特に就活の軸がありません。このまま納得できる企業が見つかるまで就活を続けるか、来年再チャレンジするか迷っています。こんな私にアドバイスいただけると幸いです、
うん、
ということで、内定をでもそれでももらってるっていうのがまずすごいなと思ったんですけれども、
うん、
でもね、一つすごく憧れていた会社があったということですけれども、音橋ちゃんいかがでしょう。
そうですね、あの就職して思うのは、うん、本当に行きたかった会社でもあのこんなはずじゃなかったって思う方がたくさんいる世の中なので、うん、まずはあの落ちてしまったことをそんなに落ち込まなくても全然大丈夫です。明るい未来が待っています、
うん、
でその中でお便りに某インフルエンサーマーケティング会社っていうかなり具体的な内容が出てきたので、この会社じゃなくてもそれに近いことをしている会社を受けるのは全然ありかなと思っていて、
はいはい、
本当に意地でもその会社に入りたいならば近い会社をまず受ける、受かる、どういう仕事をしてるのか感じる、
うん、
あ、私にもできそうだな、この会社まだ行きたいなって思ったらその会社の知り合いを見つける、うん、みたいな、そういう人脈を広げたりとかして横から転職で入るっていう方法も全然あるので、その会社に新卒で入らなければ一生入れないっていうことはまずないじゃないですか。
ない、うん、
でその中の業種が本当にこのルローニ就活生さんに合ってる内容かっていうのもまだ分かんないじゃないですか、
うんうん、
なので私は一つ目ですね、あの再チャレンジではなく、
はい、
就活を続ける方をちょっとおすすめしたいなって思っていて、
うん、
近い企業を受ける、
うん、
でどんな業種か自分に本当に合ってるかを見定めるっていうのが一番いいのかなって、
うん、おー、
そう、
かなり現実的で、
再チャレンジも全然いいんですけど、
うん、
日本ってまだまだなんか新卒が一番みたいな感じがまだ抜けないように感じるので、
はい、
大学生のうちに動けるものは動いといた方が多分いいと思います。
なるほど、1年待つより も、はい、もう今のうちに卒業してすぐ働いてみて、
うん、
もう業界にまずは就職してみて、
はい、
でだんだんとシフトしていけばいいのではないかということで、私もまさにそう思いますけれども、杉浦さんいかがです。
いや、まさしくそうなんですよね、
うん、
ルローニ就活生さんとさっき の、 あのレボさんのものって、
はい、
実はなんか割と近いところがあって、
うん、
ルローニ就活生さんってなんか今後どうしたらいいのかなっていう、その、まあ、未確定の中での不安みたいなところじゃないですか、
はいはい、
でレボさんってある程度確定した中での不安みたいなところがあるじゃないですか、
はい、
で人間ってやっぱりこう性質が違う不安が両方存在するんですよね。つまりこう将来が確定したら確定したら不安になるし、未確定だったら未確定でも不安になる
し、厄介ですね、本当に嫌ですね、人間という生き物は。
でその時にやっぱりいずれにしても行動しなきゃいけないんですけど、
はい、
これは縦か横かのところがあって、
うん、
未確定の場合は横に行動していった方がいいんですよね、
うん、
いろいろ広げてみる、
うん、
やっぱりその周辺のところも含めて行動してみる、
はい、
で確定したものについては深く掘り下げてみる、
うん、
つまり内定した会社にとことん、その内定した会社をとことん理解するとか、うん、 相手をとことん理解するとか、そうすることで不安が解消されていく部分が大きいので、はい、なのでそこはなんか意識してほしいですよね。だからルローニ就活生さんもこれから多分内定をまたもらう企業があると思うんですけど、そうしたら今度その会社をもっと深く知るっていうことをすることで、うん、実はいい面が見えてくることもありえるので、うんうん、だからまずは今は横の動きをして、うん、どこか内定が見つかったらさらに深く掘り下げてみるということをしてほしいなと思いますよね、うんうんうん、
やっぱり憧れていたその一つの企業というのがなんか多分なんかねあそこに行ってたらなみたいな、
そうですね、
ちょっと思ってる節があるんでしょうけど、うん、それってね自分が実際ね音羽ちゃんもさっき言ってたけども実際入ってそこでバラ色の自分が生き生きとして社会人生活最高みたいな人生が待ってるとも限らないわけで、はい、今出会えたところをよく知って好きになってそこでまず頑張るっていうことなのかな、
うん、
ですよね。
そうなんですね。そう思います。
はい、周辺チームの答えはそういうことで、
はい、
まあ、でもねどっちでももうどっちでもいいっちゃいいからもう頑張ればどうにかなるよと、うん、どっちでも大丈夫だよってことですよね。
はい、
はい、ありがとうございました。今日はちょっと時間の関係で全てにお答えできなかったんですけれども、他にも音羽ちゃんに質問いただいた方たくさんいるんですよね。
はい、そうです。皆さん本当にありがとうございました。本日呼べませんでしたが、アボテラスさん、メタボ1年生さん、アンズアメさん、サトハスさん、モトジーニアスさん、シャニマスメタモンちゃんさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。音羽ちゃんはまた来月のね11月17日にご出演いただくので、その時にまた質問、はい、メッセージいただけたら嬉しいです。
はい、
以上、音羽にいろいろ聞いてみようでした。お送りしてきました就活ハンガウト、そろそろお別れのお時間です。さあ音羽ちゃん、
はい、
いかがでしたか。
とってもあっという間で楽しかったです。
あっという間でした。私も、はい、そして楽しかったし頼もしいし、
はい、ありがとうございます。
すごい私が言いたいことを超簡潔にスパッといい声でお話しされる。
本当そうですよね。
嬉しい。
いやもうなんか音羽ちゃん一人で終わってしまうんじゃないかっていう、うん、なんか完結しちゃうんじゃないかっていう
とんでもないです。
めちゃくちゃ安心して一緒にいれますよね。
いや本当に
ありがとうございます。
メンバーに加わっていただいて
純粋になんかこう聞いちゃいますもんね。
聞いちゃうし聞きながら私もうるっときてましたから。
そうそう、
人生とはみたいな哲学、
素晴らしいですね。
金言をいただいたような。
本当そうですよね。
はい、さあそんな音羽ちゃんは毎月第3週のご登場ということで、次回は11月17日にご出演いただく予定です。
はい、そして番組では感想やご意見をお待ちしております。もちろんお悩みや質問も大歓迎です。就活ハングアウト番組ホームページ内にあるメールフォームからお寄せください。ツイッターの場合はハッシュタグ週刊でつぶやいてください。フォローもお願いします。また過去の放送のポッドキャスト配信をしていますので、こちらもお楽しみください。
それではまた来週です。さようなら。
さようなら。
バイバーイ。